アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2283回10月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう10月に入りましたね。今月のオープニングテーマはやってやれないことはないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。機械学習講習が先日終わりまして、画像生成モデルを作るということにトライして、基本的なところしか到達できませんでした。コツコツ続けて発展させていきたいと思います。やってやれないことはないと思ってます。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。やってやれないことといえば、私にとっては海外生活で、数年前まではまさか海外で生活して仕事をすると思ってませんでした。人間何でもやればできるなと思っているところです。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。 Amazon から新しい Kindle Scribe っていう Kindle 端末が出てきました。私が求めていた電子ペーパーでメモが取れるやつです。これがあれば iPad いらなくなっちゃうかなと思いつつ、まだ買えずにいます。やってやれないことはないんですが、今日もよろしくお願いします。
噂のモバイル系フリークスにあった記事です。 Apple iPhone 14 Pro の PR 動画チェイスを公開という記事が出ていました。先月発表発売になりました iPhone 14 シリーズですけども、もう早速購入してお使いの方も多いと思います。 Apple はこの iPhone 14 の Pro を大きくアピールするための PR 動画を YouTube で公開しています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてるんですが、
はい、
片や欲しいけど注文できなくて、片や注文したけど物が手に入っていないっていうそれぞれの方ですね。
はい。
ハルさんはプロマックスの方でね。
はい、そうですね。
毎回注文する。どうなんですか、はい、プロマックス一回やめてプロにしとこうかっていう発想はないですか。
いや、毎回思います。
毎回思ってるんですか。
ちっちゃい方でいいんちゃうかなというのは。12の時ですだけ、プロとプロマックスでカメラの性能が若干違ってたっていうのがあって、13の時全く一緒というところで、はい、あの時すごい迷ったんですけど、結局、同じ大きさということでマックスにして、今回もちょっと迷いました。
はい、
カメラ性能一緒ということで結局プロマックスにしちゃったんですけどもね。
アップルは今回のチェイスっていう動画の中で激しいアクションからストップモーションのコマ撮りアニメとか、うん、ドラマチックなものとか、いろんな映像撮影のシチュエーションで iPhone は活躍できるんですよっていう一連のご紹介動画になってましたけど、
うん、はい、
これ最初のアクション映画の時にちょっと嘘ちゃうかなと私は思ったんですよ、うん、中華料理店の女性の店員さん悪い奴がお店に来たからいうことで戦うシーンなんですよ。それバーッとテーブルの上飛んでいくから、それを iPhone 持ったカメラマンの人がダーッと横に並行して走って撮っていくんですけど、
うん、
こんな絶対無理やろって思うような動きなんですよ、
うん、
でまたカメラマンと一緒に映ってるわけですやん、
うん、
っていうことはそれをまた撮ってるカメラがどっかにあるんでしょ。
ああ、まあそうですよね。
う
ん、
ね、
CM 用でね。
だからまあ、そうかなと。なんかそんな感じが私はしたんです。
それも iPhone で撮ってたらすごいけどね。
すごいね。なんかメタをまたメタで撮るみたいな話になってしま
う
んですけど。
そう。
前にも言いましたけど、やっぱりビデオカメラの世界に一番革新的なことを起こしたスマホのカメラっていうのは、サイズが小さいってことだと思うんですよ。カメラが入っていきにくいぐらいのスペースのところにも入っていって、レンズが入っていって撮れるっていうね。
うん。うん、
ホームドラマとかみんな iPhone で撮ればいいのにとか思いますけどね。
何年か前 5S の時でしたっけ、あの、テレビドラマを
ありましたよ
全部、
はい、関西テレビやったと思いますが、だけでね撮ったドラマっていうのがありましたね。ちょっと調べましたら2013年1月4日に放送された吉本興業100周年特別企画、笑福亭仁鶴50周年記念ドラマ団らんという作品でしたね。ハルさんさっき iPhone 5S って言ってますけど、 iPhone 5で撮ったんだそうです。全部で8台使って 標準アプリではなくてビデオ撮影専用のアプリを使ったようです。出演者がすごいですね。二角さんをモデルにしたであろう架空の家族のお話として、ね、出てきてますんで、お家のお父さんが村上昌司さん、奥さんが南野陽子さん、19歳の息子を須田正樹さんっていう風にすごい人らが出てたんですね。二角さんは江戸時代の落語家というご先祖の役でちょっと出てるみたいですね。これ見たかったですね。関西テレビのサイトにももう記録は残ってなくて、 DVD 化されたかどうかという情報もちょっと私は分かりませんでした。
ありましたね。で、あの時ちょっと印象的なシーンがあったのが、引き出しの中に iPhone を入れて、
はいはいはい、
動画撮影スタートして開ける直前から、
はいはい、
あれはあの iPhone らしいな
と。まあ、ほんまやったらもう引き出しに穴開けてそこにカメラつけてやらなあかんところが、そういう撮り方ができるということですね。
引き出し開けたらドラえもんが出てきたって感じですかね。
ちょっと違う。
かなりの確率でそれ言うやろなと思って
ます。それしか思いつかない。
多分、スミレさんがここにいても言うと思うんだけど、まあでも、ハルさんおるから、そうやって当てるやろなというような気はしてました。ドラえもん以降、引き出しはドラえもんっていう何か、その、意味的なもんが日本人にはあるような気がしますけど。常々言ってるんですけど、机のお腹の前の薄い引き出し、あれいるんかっていう話なんですけど、いります、あれ。
私ないんですよ。
あ、お前ですか。
日本の事務所も、こっちの、はい、ホーチミンの事務所も、自分のデスクにあの長い引き出しないですね。ついてないですね。
それはついてないのを買ってるんですか。
あえてそうしたわけではないんですけど、たまたまですね。はい、
たまたま、
はい、
うん。なんか、よその人が来て、ほら、これドラえもん出てくるとかでとかやられたら腹立つから、もうそんなさせんとこうっていう、なんかなと思ったんですけど。
最近聞き始めた人、なんでドラえもんで腹立つんですか。
そうそうそう。ハルさんがドラえもん嫌いやいう話があってね。
そうそうそう。
全部見たけど嫌いやって言うてはるんですよね。
お小学校の時にドラえもん単行本全巻揃えて読んで、その上でドラえもんが嫌いになったっていう、うん、あんまりいない。
検証済みってことですね。
そうそうそう。
そんなわけでチェイスという動画でしたが、ハル、うん、さんはアップルのこういう PR 動画を見ないんだと。
はい、見ないですね。
それはなんか背中向けてしも出るわけですか。
このチェイスもそうなんですけど、はい、こんな撮り方を私しないです、する必要もないなというような動画が多くないですか、はい、PR 動画。
アップルウォッチウルトラに見られるこんなところ行くことないけどみたいなシチュエーションじゃないですか。そういうことなんじゃないですか、
ねえ。だからアップルが作るこういう PR 動画あんまり私の生活には関係ないなという、 こう先入観が、
テレビ放送の中の CM に落とし込んだ時にインパクトどんだけ強いのを作れるかっていう、そこかもしれませんけどね。
私もなんとなくそのグローバルで通用する CM ばっかりなんですよね。
アップルは？
そうす、うん、そう。そうすると、海外寄りのこういう CM になんとなく違和感感じる人からすると、ええ、なんかピンとこないところがあるんで、私そんな感じなんですよね。
はいはい、
嫌いとかじゃなくてね。うん、
はいはい、
ピンとこんな、みたいな。
うんうん、これチェイスってのはそちらで見れます？
今もう一回見てみましょうか。まあ何回か見ました
けど、今ね、リンクが切れてますね。
そう、
あ、ほんまですね、非公開になってますね。
うん、他で出てこないんですよ。
ほんま？
YouTube で検索しても出てこなくて、もしかして削除したのかな、何か問題があったのかな、
あったのかな。
マジ
CM だけで一個だけ気になってたんが、中華料理店の悪い奴と戦う女の人、店員さんが、ラーメンの鉢を蹴っ飛ばすでしょ。これから食べよういうような新しいラーメンの鉢を。あれが食べ物粗末みたいな日本のコンプライアンスから考えると、あるかなって思ったんですけどね。
アップル取り下げたんちゃいます？ YouTube も出てこないですね。
そう、今 YouTube 見てるけど出てきませんね。しばらくしたらまた出てくるのかもしれませんけどね。
貼ってるサイト、他の情報サイトで貼ってるサイト非公開になっちゃってるね。
ね、
なんだろうかっていう。
ジーニアスバイって聞いてみましょうか。
なんでチェイスなんですか。
チェイスもう一回見たいんですけどって言うてみて、はっはっは言われて終わるでしょ。
困らざる。
言いに行きませんけどね。はい、ということで今配信でこれ聞いてる方、なんなんそれっていう話になってしまってるんですけど、そういうのがありました。もしもう一回見れたらみんなラッキーです。はい。でも、あったことは事実です。以上ですけどね。
この収録では 見えましたよね。
あったんですよ。うんうん、一心一応キャプチャーしといて、ここ置いといてよかった。
はいはいはいはい。
うちのメモ帳に貼ってあるけどね、このシーン。ということでした。そんな iPhone シリーズなんですけどね、こういう話も先週は出てました。 ゴリミーさんにあった記事で、旧端末の物理 SIM カード情報を iPhone 14 Pro に転送したら勝手に eSIM になっていたという記事がありまして、これは知りませんでした。
ね、
日本は eSIM と物理 SIM の1個ずつ使えるいう設定で売られてて、海外では eSIM2 つ、物理 SIM2 つ使えるの、海外にありますね。まあありましたけど。
中国とか。
そうですよね。
ね、
で、iPhone 14をこの9月にアップルが発表したときに初めて eSIM だけのモデルを出しますと。
アメリカですね。
してまして。日本はキャリアのことがあるんで、eSIM と物理 SIM 両方使えるモデルですっていう話でしたが。勝手に前モデルから iPhone 14に情報を移し替えるときに、物理 SIM の情報が eSIM 扱いになってしまってて、で、元あった方の iPhone の物理 SIM はもう使えなくなってしまったというお話でした。
そうですね。確か Apple のあの発表の時、はい、いいですよね。確か eSIM から eSIM への転送っていうような説明やったと思うんですけども。
あ、そうだったですかね。
IT メディアの記事にそんなようなことが。9月17日の。
この時の記事っていうのが eSIM 普及の起爆剤に iOS 16の新機能 eSIM クイック転送のインパクトと課題という記事ですね。
うん、
ここでは eSIM から eSIM っていう書き方がされてますね。勝手にそれがなるっていうのが今回問題視されてるんですよね。
そうですよね。
そういうメニューが出るんですよね、
は
い、
あ、出てるのは出てるんですね。
そうそうそう、
はい、指紋転送って書いてあるからそれでいいか思ってタップしてしまうとうすぐ eSIM 扱いで入ってしまうと、
はいはいはい、ね、慣れない人からするとそのままタップしますよね、
うん、まあね、スミルさんも聞いてもおっしゃってましたけど、結局 eSIM になってしまうと戻すのに一応キャリアに物理 SIM の再発行をしてもらうしかないと、
そうですね、
いうことなんで、新しい iPhone に SIM カードだけ抜いて移す。でも前の iPhone も時々使いたいから、新しいやつ壊れた時前の iPhone 出してきて SIM カード入れたら使えるから、物理 SIM は絶対置いときたいという人いると思うんで、
はいはい、
こうなってしまうと、SIM になってしまうとそれができないから、
そうね、
っていうお話が考えられますよね。
私がまさにそうで。
ああ、なるほどね。
日本の SIM とベトナムの SIM 使い分けてるんですよね。で、日本に帰国するとき入れ替えたりしてるので。
はいはい。
eSIM でもできないことはないのかなと思いながらもちょっと怖いんで、ええ、物理 SIM の入れ替えでやってますね、
うん、eSIM に向かう理由としてもう急いで SIM カード移さなあかん言うけど、
うん、
外で風強い日で、うん、下が鉄板の穴開いてる溝が通ってるとこで
そんなとこでしたらダメ、
SIM カード出してあ落としたってなったらもう絶対に見つからないじゃないですか、
はい、
だからそういうことないようにもう eSIM でやっとこうっていう発想なんじゃないですか、うんまあね、そんなんで iPhone は eSIM どんどん向かっていくので皆さんもそのつもりでいてくださいねっていう、うん、
私だとね Amazon で例えば出張を Amazon で出張じゃないな出張タイとかに行くときに、
ええ、
Amazon サイトで安い対応 SIM を買って、うん
ええ、
物理 SIM なんですよね、
はいはい、
買ってタイに着いたら入れ替えるみたいなことをやってるんですよ、はい、で意外に物理カードの Amazon で売ってるやつってやっぱ安くて、
はい、
重宝してるっていうのもあってですね、うん
はいはい
全部 eSIM になっちゃうっていうのもちょっと今のところは困るなみたいな感覚ですけどね。
国内で売られる iPhone は物理 SIM 残すって言ってるから
はいはいはい、
ね、
大丈夫
ですけどね、まあ、どうにかどうか探しは買えるでしょう、うんうん、あの SIM カードも、
うん、でもそのうち全部 eSIM になるんじゃないですかね。
なる日は来るかもですけどね、
うん、
じゃあまたあのネットラボさんでこの小さい破片は何みたいな eSIM を見て誰も知らないみたいな記事が
そのうち、ね、出るかもしれない。
うん、eSIM についてツイッター見てましたらマックルーマーズにこういうのが載ってるいう話がありまして iPhone 14 Pro Max を iFixit さんが分解しましたらeSIM になるんで物理 SIM が本来入ってるであろう場所に空間が生まれたんで代わりにプラスチックのスペーサーが入れてあるだけだと。まあ言ったら使わない空間があるいうことです。っていう記事がありまして、これを知ったアメリカのファンの人たちが、そこをヘッドホンジャック入れられるやろうと。入れてくれみんな、アップル入れてくれみたいな意見が。
それは別の問題と。
ですかね。私もそう思いましたよ。そうやん、ヘッドホンジャック入れたらいいやんって。防水は我慢するから。
その分軽くなってんでしょ？ビビたるもんが。
ほんまにビビたるもんやけどね。一番冷静なって考えたら、その分バッテリー増やしてくれいう話でしょうかね。
もう、それは賛成。
ね、
うん、
日本はでもそうはいかないですよね。物理 SIM があるから、そのスロットをね、そこを用意しとかないといけないから。全部の iPhone がそこのスペース大丈夫って言った時は、また違う何かが入るんでしょう。
でしょうね。うん。
ぜひヘッドホンジャックを 3.5 ミリでお願いしたいです。
もうないない。
ヘッドホンジャック欲しくないですか？
全然思わないですね。
僕はエアポッツでいいやり、
ね、うん、ワイヤレスで、
あ、ワイヤレスでね、
うんうんうん、そうそうそう、タブレット入れるやつでもいいですよ。タブレットって何だっけ、ミンティアみたいな、
ミンティア
ミンティア入れる、 2,3 個入れるスペース
に、スペースに、うん、ミンティアはしょっちゅうお世話になってますよ、
うん、気分転換になりますよね。
そう、うん、そして iPhone 14の話まだ続きます。これはライフハッカーさんにあった記事で、アップルガチ勢に朗報、 iPhone 14の隠し機能、起動音と終了音の設定方法という記事でして、こんなことはあるんやなと。つまり Mac には起動音がありますが、 iPhone はずっと起動音じゃないと思ってね、我々は使ってきたんですが、それを隠し機能で実はそういうのがあるというツイッターでマーティン・ノベルさんという方がおっしゃってて、実際その音を聞こえる動画も上げています。私はこれ SNS で見たときはもうガセかなと、そういう嘘を言ってる人で喜んでるのかなと思ったけど、どうも本当のようで、いろいろ機能を探してるうちにこれを見つけたというお話でした。
確かに、ね、起動音かどうか分かんないけど、はい、私も OS アップデートして聞いてるんですよね、はい、この音を。この音ただ、ええ、何をやった時にこれが流れたかっていうのはちょっと記憶に定かでなくて、
はい、
思い出せてはいないんですけどね。
チャイム音なんですけど、あんまり聞いたことない音なんですよね。
そうなんですよね。
僕は初めて聞いた音ですね。
私は9月の iPhone の発表イベントの時になんか流れてたような気がするなと思ったけど、確かなもんじゃないんですけどね。
はいはいはい。
ただこの音が鳴るのは iPhone 14だけなんですよね。14シリーズだけなんですよね。ところが14のシリーズっていうのは無印とプラスと、それからプロシリーズのプロとプロマックス、4種類あって、無印と iPhone 14プラスのこの2種類だけは CPU が13と同じなんですよね。
そうですね、
はい、15でしたっけ。
はい、15ですね。
だから前と同じソック使ってるんやったら、なんでその起動音が出るのみたいな、ソックにこの起動音が埋められてるというお話なんでね、
うん、
話が出てたんですよ。 iPhone 13と14で同じ CPU 使われてるとはいうものの、何かやっぱり14は14用のカスタマイズなり内容変更があったんではないかと、
うん、かもしれない
ということを言われてます、う
ん、これ今後この起動音になりましたってことなんですかね。
どうやって出すんですかね。アクセシビリティかなんかのメニューから鳴らすっていうことができるらしいですね、
う
ん
う
ん、
ああそうなんでしたっけ。
そうそうです。この記事タイトルで隠し機能って書いてますけど、全然隠し機能でなくて、ちゃんと設定から14シリーズには出てくるようですね、は
い、なるほど。今後は iPhone を使ってる方で何がしかの理由で電源入れて起動、それから終了っていうのが音で分かるようにした方がいいっていう方が使えるようになるっていうことです。些細なことではあるんですけどね、
うん、
でもこの番組でも一番冒頭に Mac の起動音らしいものを入れてます。起動音らしいものを鳴らしてます。あれは起動音とは誰も確認してないですから、そんな風に聞こえる音ですよ。
そうですね、
はい、
はい、
そう
ですね、入れてるだけです。
告知してますけどね、
はい、途中にドゥルーンとか用途入るでしょこの番組。
はいはいはい。
あれもニュートンの起動音らしいもの
な
んです。
ああなるほど、
ま、なるほど、うん、
やっぱりアップル製品ほら起動音鳴るっていうところがなんとなくらしさを醸すじゃないですか。
昔から知ってる方々とかからするとそうですね。
日本のパソコンってそもそも起動音とかありましたっけ。
電源
ピポーっていうからね。
そうそう、電源8ビット時代とか16ビットの時、
はい、
う
ん、電源ボタン PC なんとかとかはピポーって言いましたね。
ピポ
ー、あ、そうですね、他もなりましたっけ。
私の印象だけで言いますと、 Mac が普及しだした90年代後半ぐらいからやたらとガジェット系が全部電源オンの時に音出るようになっていったの。デジカメがそうやったじゃないですか、うんうんうんうん、最初デジカメで音鳴るようなあまりなかったけど、だんだんキャノンとかのもコンデジか小さいやつなんかで、
はい、
起動の時に音出るようなカメラ要素あったじゃないですか。
コンデジっていう言葉久しぶりに聞きました
、うん、難しいですね。
ほんまやね。
コンブレみたいな感じ
で、コンブレって何。
コンエルのブレザ
ー。それは聞いたことないな。
嘘。
え、
コンエルのブレザー流行った時期あったじゃないですか。
いや、わかりますよ。コンブレって言いましたっけ。
あれ言わなかった。いや、言ったよ。
あれ聞いてない、聞いてない。
マジで。
いや、それ、いや、ブルックスブラザーズとかね、スミスのブレザー欲しいなぁ思って、
うん、
よう見てますよ。よう買いませんでしたけどね。で、iPhone 14の最たる特徴としては、プロとプロマックスに用意されたダイナミックアイランドですよね。これについても面白い記事がありまして、iPhone マニアさんからご紹介します。 ダイナミックアイランドを認識不可にする方法、クレヨンしんちゃんを壁紙に設定するという記事がありまして、これすごいですね。クレヨンしんちゃんって眉毛太いでね、黒くてね、でクレヨンしんちゃんの顔が目いっぱいに画面にあるんですけど、ちょうどこのダイナミックアイランドの横に長い黒いスペースがしんちゃんの眉毛になるように絵が置かれてるという。
なるほど、
これはやられたと私思いましたよ。でも春さんはこのしんちゃんにご意見があるんですよね。
そうそうそう、この記事を見たときに、このクレヨンしんちゃんの画像を見て、何かすごいずっと違和感を感じてたので、何が違うんやろうと思って、クレヨンしんちゃんで Google で画像検索をしてみると、眉毛まっすぐじゃないんですよね、基本 N 字になってるんですよね。
右も左もそれぞれ平なんですよね。
そうそうそう、
で
この黒い太い眉毛の下にこの画像もあるんですけど、
はい、
まつげのつもりですかね。
まつげというか、まあ、細い線で丸っこくこう目の縁取りみたいなことになってますね。
そうそうそう、でこれはオリジナルのクレヨンしんちゃんにもついてるようですね。
はいはい、クレヨンしんちゃんも息長い漫画でね、
うん、
ざっと30年ぐらいやってるのはいいんですか、あれ。
そんなにですか。
かなり長かったですよね。作者の方が残念ながらお亡くなりになったんですけど、
そう
ですね、事故で。でも、
そうでしたっけ。
そうそうそうそう。
クレヨンしんちゃんで1990年からですね、漫画がスタートしてますから、まあ、ざっと32年ですよ。
でも、ダイナミックに動くわけですよね、これ。
はい。
ああ、そうですね。
右の眉毛だけ、ダイナミックに動くんですよね。
あ、今は見てて分かったんですよ。クレヨンしんちゃんって、もともとダラクエストアも書いてた人が書いてるんですね。ダラクエストア読んでたんですよ、私、これ。そして、ダイナミックアイランド。もう一つ、iPhone マニアさんの記事でご紹介しますが、ダイナミックアイランド体感アンドロイドアプリ、すでに100万ダウンロード超えという記事もありました。なぜかアンドロイドユーザーの人もダイナミックアイランドをやってみたいということで、Google Play のところにダイナミックスポットというアプリが登場したそうです。スミレさんが、ね、インストールされたっていうお話でね、されてました。アンドロイドのボディに対してのダイナミックスポットというアプリが表示する黒いスペースが大きすぎる？横に長い？なんかね、バランス的にちょっと iPhone で見た時よりは違うみたいなお話をされてましたね。
もしかしたら機種によっても違うかもしれないです。
それちゃんと機種ごとに調整できるようになってたらいいね。
そうですね。
調整できる、
できるようになってるかもしれないですよ。例えば自動で認識しなくても、はい、ちょっとはみ出てたら設定で右に長くしろみたいなことができる。
細かく。
そうそうそうそう。これが流行ってるってことは、なかなかパンチホールとか、こういうふうな、あの上にカメラのエリアが黒く出ている機種について、ダイナミックアイランドみたいな動きをしてくれると、いいねって思ってる人もいるんだと思いますね。
はい。古くはね、Windows 上で Mac の何々を真似てメニューバー入れてみましたとか。
はい。
そういうのがあって、とかく Apple が真似される側やなといつも思いますけど。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいております。シャープアップルシャープワンボタンの声とつけていただいても、こちらで検索していますよ。アンパイ1975さんからは、ああこれで強力なパスワードフリーズ地獄から逃れられる、これは早く解消してほしいと。これは iPhone 14 Pro の操作画面をキャプチャーしたものをつけていただいてるんですかね。iOS 6になったみたいで、バッテリーの表示も数字の54というのが乗っかって表示されてますから。
16ですね。
ですね。これ、だから、設定のアプリの中のずっと降りていって、パスワードオプションというところの画面をキャプチャーしたものですね。
ああ、こんな選択ができるようになって
る、できる
ん
です
ね。iCloud のキーチェーンだけじゃなくて、
はい、ワンパスワードを、ね、選ぶっていうね。
なるほど。
ワンパスワード使ってないんですよ。
私もそうですね。標準の部分ばっかりですね。
私は使ってますね。
あ、そうですか。やっぱり便利ですか、うん、
便利ですね。
はい。
Google Chrome とか使ってると、
はい、
iCloud パスワードキーチェーンとなんか相性あるじゃないですか。
はい、
うんうん。なので、
原則は使えないんです
よ
ね。
そうですね。だからワンパスワードで統一しとけば、全部こう自動で入るので、
はいはいはい。
そういう意味で楽ですね。
もしワンパスワードがエラーで動かないから、それぞれのパスワードを今から入力しなさいってなったら、把握してないのにどうしたらいいのみたいなのは、
それは全滅ですけど、それは別にそれはアップルであれ一緒ですよ。
なんかつけてたりするんでしょ。でもこのアプリとかこのサービスはこの ID パスワードみたいな、何もつけてないですか。
あ、私ですよ、ええ。私のワンパスワードについてですよね。そうです、そうです。入力するときはちょっと手間かかりますよ。
はい。
一番最初使うときに、ある、はい、あのサービスに、はい、ログインするときに、サインアップするときに、作って、保存するっていう手続きがある分はちょっと面倒ですけど、はいはい、そこからあとは、うん、はい、使いやすい。
iCloud Keychain も使ってないんですか？
iCloud Keychain は使ってますよ。だから iPhone とか iPad の間で、普通にタッチ ID とかで、iPad やったらね、パスワード一時負担でも入れるってはしてありますけど、あの今 YouTube とか見てたら Google のコマーシャルで自分だけは危ないサイトには行かないって思ってたら入らへんみたいないうコマーシャルようやってるじゃないですか。知りません？パスワードなんだっけみたいな、 Google Chrome やったらパスワード覚えてくれてますよみたいな広告、今やってるんですよ。空港でパスワード取ってあるからさあログインしてみよう思ったら、パスワード何やったっけって困ってるとかね、そういう。
Google でもそれができるんです
ね。 Google Chrome でもパスワード覚えるのやってくれるから、うん、Chrome がいいですよっていう。私もいくつかのサービスは Chrome に覚えさせてますわ。もちろん別のとこ控えて Chrome が赤になっても入れるようには、いくつかのサービスでね、今まで入られへんようになったもんがあるんですよ。私パスワード何もやってもあかんがって、で、そのたんびにまたメールに送ってくれと、で新しいパスワードの設定画面をね、
はいはいはいはい、
URL で送ってくれって、あれあれめんどくさいですね、ほんまに。
私はね、正確に言うとワンパスワードで新規にパスワードを作って、
はい、
それをサービスに登録するときに、はい、iCloud のパスワードのキーチェーンに保存します。だから普段は、はいはい、iCloud のパスワードのキーチェーンでやって、たまにキーチェーンが使えないときだけワンパスワードからコピペするみたいな感じですね。
はいはい
はい、で、iCloud パスワードのキーチェーンが使えなくても、ワンパスワードの方が見えるので、
はい、
まあ、バックアップみたいにもなってるっていう使い方ですね。
はい、そして星さん、ゼファー YS さんからは、AirPods Pro 2発売日に到着。予約時は翌日だったのに驚きです。まだ少ししか聞いてないけど音は良くなった。今まで再生されなかったオルガンの低音が出ているのと、全体的に音が澄んでいて、旧機種でくすんでいたバイオリンの音が良くなった。2倍良くなったというノイキャンはまだ試していない。っていうふうに書いていただきまして、続けて、シャープ OBT ハッシュタグつけるの忘れたが、これでも大丈夫なのかなといただいてまして、はい、こちらで追いかけて元のコメントを読ませていただきました。そうですか。やっぱ音いいというご意見でね。
おおむねすごい評価いいんですけど、私いろいろ AirPods Pro 2のレビュー見てて、
はいはい、
林信之さん、
はい、
空間オーディオが良くなった違いがよくわからないって正直に書いてありましたね、
はいはいはい、
確か。
そこはごめんなさい、私も Pro 2を使ってないからまだどっかで体験する前に何とも私は言えないですけど
そうそうそう、ね、
どなたかのご意見なんかが見てて、 iOS 16にしたら、うん、初代 AirPods Pro のノイズキャンセリングの性能がちょっと落ちたっておっしゃる方がいて、そうかなって、逆に良くなってると思うんやけどな、初代の方ね、初代のプロ
を使
ってね、
はいはいはいはい、
っていうご意見もあって、やっぱりその聞かれる方によっての印象っていうのも多少あるんかなっていう気がしてます。
ここはいろいろ微調整すればするほど、はい、それが合う人と合わない人っていうのが出てくるでしょうからね。
皆さんこうやってポッドキャストで耳で聞いていただいてるわけですけど、耳の感覚っていうのも個々人でやっぱり差はあると思うので、
うん、
なかなかね、ハードウェアが良くなってもその辺が分かりやすい、分かりにくいっていうのはあるかもしれません。
ね。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのやってやれないことはない。子供が自分の iPad を初期化して一からシステム設定とかをしていて成長したなぁと感心したとか、全くの素人だったのに Mac で CG をマスターしてマーベルヒーロー映画並みの短編ムービーを作ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月6日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。